1. ストップ熱中症。地域の声かけの輪を広げて熱中症を防ぎましょう。9分。大きく強調された見出しの脇にイラストがあります。汗びっしょりの白クマがぐったりして扇風機に当たっています。イラスト終わり。熱中症は梅雨入り前から発生し、梅雨の合間で急激に暑くなる日や、8月いっぱいの盛夏にかけて多発しています。市は、市内公共施設などを人涼みスポットとして開設していますので、ぜひご活用ください。人涼みスポットの詳しい場所については、目次2をお聞きください。紙面の説明。大きく4項目に分かれていますので、グループをつけて読みます。1-1、熱中症とは、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を言います。しかし、適切な対応により、予防や早期回復ができます。1-2、こんな場面では要注意。気温が高い、湿度が高い、風が弱い、日差しが強い、急に暑くなった。1-3、普段の生活で心がけたいこと。6つあります。1、こまめな水分補給。喉の渇きを感じていなくても、意識的に水分を取るようにしましょう。冷蔵庫に冷たい飲み物をストックしておく。ペットボトルや水筒を持ち歩くなど、日頃からの準備も大切です。水分補給の目安とポイント。3つあります。1つ目、普通に食事が取れていて、たくさん汗をかいていない場合。水や麦茶などで大丈夫です。2つ目、汗をたくさんかいている場合。スポーツドリンクが有効です。スポーツドリンクなどの塩分と糖分を含む飲料水は、水分の吸収がスムーズです。3つ目、すでに軽症から中等症の脱水症状がある場合、経口補水液が適しています。経口補水液はスポーツドリンクよりも塩分の濃度が高く、水と塩分の吸収を早めるためにスポーツドリンクと比べて糖分が低くなっています。ただし、医師の指示がある方はそちらに従ってください。目安とポイント終わり。2、屋内では適正なエアコンの使用を。温度計を確認し、室温28度前後を保つようにエアコンを使いましょう。すだれやカーテンで直射日光を避けたり、窓を開けて空気の流れを作ったりするなど、部屋に熱がこもらないように工夫することも大切です。3、外出するときは十分な準備を。天気だけでなく、気温や湿度にも注目し、風通しが良く、汗が乾きやすい衣服を選び、帽子や日傘を使うなどの対策を取りましょう。環境省のホームページ、熱中症予防情報サイトから、暑さ指数 WBGT、熱中症警戒アラート情報をメールや LINE などで受け取ることができます。4、適度な運動や入浴で汗をかく。冬から春にかけて汗をかく機会が少なかった方は、外に出ないと暑さに慣れません。本格的な暑さがやってくる前に、外に出て散歩をするなど、 無理のない範囲で汗をかく習慣をつけましょう。外に出ることが難しい方は、入浴や室内でのストレッチなど、軽く体を動かすだけでも効果はあります。丸五、体調を整える。朝食は抜かずにしっかり食べましょう。また、睡眠がしっかりとれていないと、体温のコントロールがうまくできなくなり、熱中症にかかりやすくなるため、十分な睡眠時間を確保しましょう。丸六、暑い日は頑張りすぎない。適度に休息をとり、頑張りすぎないようにしましょう。少しでも熱中症を疑うような症状が出たら、作業を中断して休みましょう。周りにいる方もお互いに体調の変化に気を配りましょう。1-4、熱中症かなと思ったら、熱中症の症状の確認として、軽症、中等度、重度とあり、医療機関へ至る対処方法がフローチャートになっています。まず軽症は、めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、足の筋肉がつる、気分が悪い。次に中等度は、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、脱力感。軽症、中等度、いずれも意識はあり、反応が正常の場合。熱中症を疑った時の応急処置。3つあります。涼しい場所へ避難させる。衣類を緩め、体を冷やす。水分、塩分の補給をする。応急処置後、3つに分かれます。1つ目は、症状改善。2つ目、症状が改善しないなら、医療機関へ。3つ目、水を自力で飲めないなら、医療機関へ。そして重度は、痙攣、高体温、意識消失、反応がおかしい場合、救急車を要請する。救急車を待つ間、涼しい場所に避難させる。衣類を緩め、体を冷やす。そして、医療機関へ。フローチャート終わり。ここまでの参考。熱中症環境保険マニュアル2022。東京都多摩小平保健所。意外と身近に起こる熱中症。令和6年5月発行。問い合わせ、健康推進課、成人保険係。電話、042-497-2076。ここまでは山の道でした。
2. 熱中症予防声かけプロジェクト一涼みスポットをご利用ください。4分一涼みスポット。市は官民が共同で熱中症予防を呼びかける一涼みしよう熱中症予防声かけプロジェクトの一環として一涼みスポットを設けています。一涼みスポットとは、暑さや疲れを感じた際に立ち寄って、一涼みできる場所です。市内の公共施設に加えて、事業者の方々にも通常業務に支障がない範囲でご協力いただき、設けています。お互いに声を掛け合いながら、地域全体で熱中症予防に取り組んでいきましょう。清瀬市一涼みスポット協力事業者一覧。実施期間9月30日まで。43箇所。松山地域市民センター。 能代地域市民センター、竹岡地域市民センター、下宿地域市民センター、中清戸地域市民センター、中里地域市民センター、コミュニティプラザひまわり、清瀬欅ホール、駅前図書館、郷土博物館、児童センターコロポックル、男女共同参画センター、幸せ未来センター、清瀬市役所本庁舎、エールプラザの塩、清瀬商工会、清瀬郵便局、清瀬駅前郵便局、清瀬松山郵便局、清瀬の塩郵便局、清瀬中里郵便局、清瀬朝日が丘郵便局、清瀬中清戸郵便局、アスナロ薬局、阿久津薬局、アビック薬局、清瀬元町店、五十嵐薬局清瀬店、梅園薬局、栄冠堂薬局清瀬店、海生調剤薬局清瀬店、清瀬北口薬局、元気堂清瀬梅園薬局、日本調剤広薬局、平野薬局、緑の薬局、上清戸薬局、海生調剤薬局清瀬駅前店、イルカ元町薬局、アイン薬局清瀬松山店、平野薬局朝日が丘店、毎日薬局秋津店、薬樹薬局元町、片栗薬局、一覧終わり。熱中症警戒アラート。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日の夕方または当日の早朝に都道府県ごとに発表されます。発表された際にはエアコンを使用し、暑さを避けたり、身近な方に声をかけて注意喚起しましょう。熱中症予防情報サイトの QR コードがあります。問い合わせ、健康推進課、成人保健係、電話 042-497-2076。 3. 清瀬子ども大学開校1分30秒。この夏を有意義に。アニメーションの部、君はエフェクトをかけるか。アニメーション作成に必要なエフェクト、効果の書き方を学びます。初の開講です。ぜひご参加ください。日時、7月5日土曜日、6日日曜日、13日日曜日、いずれも午前11時から正午まで。対象、市内在住の中学1年生から中学2年生で、開催日3日とも参加可能な方。定員10人。応募者多数の場合は抽選。場所、障害学習センター。費用、無料。申し込み、6月7日土曜日午前10時から、15日日曜日午後9時に申し込みフォームで、氏名、振り仮名、性別、住所、学校名、学年、保護者名、当日連絡が可能な保護者連絡先、メールアドレスを入力。申し込みフォームの QR コードがあります。問い合わせ、障害学習センター、電話、042-495-7001。 4. 清瀬市観光協会ホームページができました。1分。市の観光スポットやイベント情報、お土産情報など、清瀬の魅力を感じていただけるコンテンツを随時発信していきます。また、スナック菓子清瀬坊のセブンイレブンなどでの市内販売情報や、 清瀬の生乳から作られたフレッシュチーズの販売日時なども確認できます。便利な農作物直売所マップ&検索できるページもご活用ください。清瀬市観光協会ホームページの QR コードとホームページトップ画面の写真があります。問い合わせ、清瀬市観光協会、電話 042-497-1842。 5. 大紫のケージを一般公開します。2分。市の財産である緑を次世代に継承するため、市では法が更新を行い、雑木林の若返りを図っています。この活動を市民の皆さんに知っていただくため、雑木林の象徴とされる大紫の飼育を開始して14年目になりました。今年も昨年孵化した幼虫が順調に育っており、6月中旬には大紫がケージ内を舞いますので、一般公開を次の日程で実施します。期間、6月14日土曜日から7月6日日曜日、午前10時から午後3時まで、月曜日、火曜日は休み、費用無料、備考、事前申し込み不要、雨天及び強風の場合は中止します。また、状況により予告なく中止する場合があります。写真撮影可能です。入り口に設置している見学届を提出してください。ケージ内での飲食はご遠慮ください。マスクの着用は任意です。台田の森広場を駐車場として臨時開放します。午前9時50分から午後3時10分まで。場所、伊藤記念公園台田の森。直接会場へ。問い合わせ、水と緑と公園課緑生係。電話、042-497-3267。羽を大きく広げた美しい大紫の写真があります。9. 多摩北部広域子ども体験塾。5分30秒。多摩6恐竜ラボ。君も博士だ。恐竜調査に乗り出そう。恐竜や古生物学者のお仕事を楽しく学びます。普段なかなか会えない専門家のお話を聞けるチャンス、ぜひご応募ください。対象、多摩6都、清瀬市、小平市、東村山市、東久留米市、西東京市に在住・在学の小中学生。日時、場所、内容の表があります。講座名、日時、定員、場所、内容の一覧です。下記プログラム1、君も恐竜博士、古生物学者のお仕事体験。日時、高学年コース、小学4年生から中学3年生、7月23日水曜日。低学年コース、小学1年生から小学3年生、7月27日日曜日、いずれも午前10時から正午までと午後2時30分から4時30分まで。各回定員24人。場所、多摩六都科学館。内容、筑波大学准教授田中康平先生による仕事解説、化石発掘体験。下記プログラム2、国立科学博物館見学。高学年コース、小学4年生から中学3年生、8月5日火曜日。低学年コース、小学1年生から小学3年生、7月31日木曜日。いずれも午前9時から午後4時まで。受付は午前8時30分から。各回定員30人。場所、 国立科学博物館。内容、国立科学博物館見学。国立科学博物館名誉研究員真鍋誠先生による解説。飛び出す恐竜塗り絵体験。周期プログラム、恐竜復元にチャレンジしよう。高学年コース、小学4年生から中学3年生。10月26日日曜日。低学年コース、小学1年生から小学3年生。10月19日日曜日。いずれも午前10時から正午までと午後2時30分から4時30分まで。各回定員30人。場所、タマロクト科学館。内容、恐竜世界ナビゲーター恐竜くんによる解説。恐竜復元イラストの制作。冬季プログラム、恐竜復元イラスト発表会。事前練習、12月14日日曜日、午後2時30分から5時まで。発表会、12月21日日曜日、午後5時20分から7時30分まで。事前練習は保護者同伴不可。事前発表、定員20人。発表会、定員234人。周期プログラムに参加した方とその家族が対象。場所、タマロクト科学館。内容、恐竜復元イラストの発表、発表練習。表、終わり。費用、無料。申し込み、下記プログラム1、下記プログラム2は、6月28日土曜日までに。周期プログラムは、7月23日水曜日募集開始。いずれも、ホームページ内申し込みフォームで。申し込みフォームでの応募が難しい場合は、タマロクト科学館までご連絡ください。タマロクト科学館ホームページの QR コードがあります。応募者多数の場合は抽選です。問い合わせ、タマロクト科学館、電話 042-469-6100、 未来創造化イノベーション推進係、電話 042-497-1807。 写真があります。国立科学博物館の展示とあり、大きな恐竜の骨格標本が2体展示されています。写真終わり。